今朝は創世記3章の15節の御言葉です。この素晴らしい神様の勝利のメッセージを我々見ていくんですが、その前にちょっと皆さんに主イエスキリストが捕らえられる前、ゲッセマネの園、そこで一体どういったやり取りがなされたのか、そのことを思い出していただきたいと思います。主イエスキリストのもとに群衆が押し寄せてきました。その押し寄せてきた祭司長や宮の守衛長、また長老たちに対して主がこんなことをおっしゃいました。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかしこの後なんです。今あなた方の時です。暗闇の力です。って暗闇の力、何をイエス様おっしゃったんでしょう。暗闇の力って、実はこの力っていう言葉ですが、これは権威だとか権力だとか影響力を表す言葉です。実はこのギリシャ語と同じギリシャ語がパウロが書いたコロサイの1章の13節のところに出てきます。ここでは日本語では違う訳がされています。コロサイの1の13のところで、神は私たちを暗闇の圧政というふうに書いている。同じギリシャ語です。イエス様がおっしゃったルカの福音書の22章の53節のところでは暗闇の力と書かれてた。コロサイでは暗闇の圧政と。このルカの福音書の22章のところですけど、口語訳聖書はそういう意味を含んでいるので次のように訳しています。闇の支配の時である。ですからイエス様がゲッセマネの園でその群衆におっしゃったこと、今は闇が支配している時であるって。パウロも暗闇の圧政、暗闇が全てを支配しているんだって。この世の中を暗闇が支配しているだけじゃない。御言葉が言うのはこの人間たちも同じようにこの暗闇によって支配されていると教えるわけです。じゃあ我々が考えるのは一体その暗闇とは誰なのかです。この世界を支配し、この人間を支配しているこの暗闇とは一体誰の話かです。実はパウロがそのことについてヒントを与えてくれています。エペソ人の手紙の6章の中ですけれども、12節のところに、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。この暗闇の世界の支配者たちと。間違いなくここで言われていることは悪霊たちの話です、ね、この暗闇の世界の支配者たち、それらを支配している悪霊たち、もちろん彼らはそのリーダーであるサタンに従っているわけです。そうしますと、さっきから見ているように暗闇の力、暗闇の圧政、闇の支配の時である。一体何の話をしているかって、サタンによって支配されているということを言っているわけです。すべてのものを支配しているのがこのサタンだということを言うわけです。この世界も、そして生まれながらの人間も。使徒の働きの26章のところでは、すべての人間がこのサタンの支配下にあるということ、そのことが教えられています。彼らは、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせって。使徒の働きの26章の18節のところです。ですから生まれながらの人間はみんな例外なくこのサタンの支配下にあったと。救いというのはその支配下から解放されて そして神の支配下のもとに招き入れられた者たちであると。ですからこうしてみますと、皆さんね、この世もそして我々人間も皆生まれながらにサタンの支配下にあると。例外なく生まれてきたすべての人間はサタンの支配下である、サタンの子供であると、そのように言うことができます。というのは確かに聖書がそのことを教えているからです。ヨハネの福音書の8章の中でイエス様は、主イエスキリストの救いを拒み続けている者たち、救われていない人たち、その人たちに対してこんなことをおっしゃっています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているって、あなた方の父、あなた方のお父さんと、その存在がサタンだということを言っています。ですから父親である以上、彼らはサタンの子供たちです。生まれながら人間みんなサタンの子供であるって、サタンを父とする者たちであるって言うんです。ひょっとしたら皆さんの中でそんなことは絶対ありえないと思ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。でも生まれながらの人間が確かにサタンの子供であるという証拠がいくらでもあります。例えば生まれながらの人間はみんな誰一人として神を愛することがありません。神を愛さない、創造主の神を愛するよりも自分を愛し、自分が一番大切な存在として我々生まれてきて、そしてそのように生きてきました。自分が一番大切である。二つ目に、生まれながら人間は誰一人として神様に感謝をしようとしません。確かにいろんなことを感謝するんですが、感謝する対象は感謝を受けるべき神ではなくて、そうでない存在に私たちは感謝している。収穫を感謝するときに一体誰に感謝するのかって、創造主なる神に対してです。生かされていることを誰に感謝するのかって、命を与えてくださっている神に感謝すべきです。でも私たちはそうでないものに感謝をしています。三つ目に、私たち生まれながらに神に逆らうものです。神に逆らうものです。神の敵です。神に喜ばれることを行うんじゃなくて、神様が憎まれることを行っています。なぜなら神はすべての点で清くありなさいと言われる。ご自身が清い方であるがゆえに、神によって作られたあなたや私に対しても同じことを要求されるわけです。すべての点で清くありなさいと。しかし私たちはそんな命令を全く無視して、自分の人生だからといって自分の好きなように快楽のまま生きてきました。また生きています。四つ目に、私たちは神に対して不従順です。神に従うことを拒み続けています。かえって自分のしたいことを行う者たちです。五番目に、私たちは嘘をつく者です。真実を話しません。御言葉が言うように、嘘つきと、嘘というのはサタンの特徴です。そして最後に6番目に、神を信じることを拒み続けています。あなたは私を作ってくださった創造主なる誠の神を信じるんではなくて、自分にとって都合の良い神を選び、その神を信じようとしてこれまで来ました。多くの人たちが手を合わせ崇拝している対象というのは、崇拝に値しない存在です。だって我々を作られた神じゃありません。私たちに命を与え生かしてくださっている神でもありません。こうして御言葉を通して、聖書を通して、創造主である神がいることを教えられても、なおも我々はその方を信じようとはしない。こうして見たときに、明らかに我々は生まれながらに神に従うものではなくて、神を愛するものではなくて、神の敵を喜ばせる歩みをしているものだということが明らかです。ですから聖書は私たちにそう教えるんです。イエス様だから私たちに言われるんです。生まれながら人間はみんな例外なくサタンの子供なんだと。自分の父親であるサタンを喜ばせる、その罪に罪を重ねてるんだって。 続けておられる御言を見ていく前に、ぜひ皆さんに考えていただきたいのは、生まれながらの人間の父親であるサタン、一体彼は何をしようとしているのかです。サタンの野望です。サタンが何を望んだのか、イザヤ書の14章のところが私たちに教えてくれます。12節から14節まで、そこに記されていることは何かというと、サタン自身、創造主なる神によって作られていながら、彼自身が神になろうとしたということです。サタンは全ての被造物から称賛を受けることを望んだんです。全ての被造物が彼に従うことを望んだんです。そのためにサタンがどんなことをしているのか、人間を2つのグループに分けることができます。神に従っている者たち、つまりクリスチャンたちと、神に未だに背を向けている未信者たちと、双方のグループに対してサタンはさまざまなことをしています。例えば、まだイエス・キリストの救いを受けていらっしゃらない、救われていない人々に対してどんなことをサタンがしているのか、それはこういうことです。まず一つ目に、罪人が、つまりあなたが福音を信じることを妨げ続けるということです。ルカの福音書の8章の中で種まきの話が出てきます。マタイの13章にもその話が出てくるんですが、ルカの8章をご覧いただきますと、種まきで4つのところにまかれた種がありますよね。1つは道端であって、2つ目は岩地であって、3つ目は茨の中であって、4つ目は良い地にまかれた種。一つ目の道端にまかれた種に関してルカの福音書の8章はこんな説明をしています。12節、道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのですって。非常によくわかりますでしょ皆さん。御言葉を聞いてもそれを受け入れようとしないと、サタンが何をするかっていうと、サタンがその御言葉をその人から奪っていってしまうって、その人が間違っても信じることのないようにって。ですからサタンはまだこの救われていない人たちに対して、ひょっとしたらこの中にいらっしゃるあなたのために何をしているかっていうと、あなたが間違ってもこの救いに預かることのないように一生懸命妨げをなします。福音の素晴らしさをあなたに輝かせようとしない、この救いの素晴らしさをあなたに知ってもらいたくない。ですからコリント第2の4章の4節は、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているって。ですからサタンはあなたがこの救いのメッセージを聞いても聞いても聞いても、それがどんなに素晴らしいものか、それを悟ることがないって。そんなに素晴らしいんだろうかって、そのようにしてサタンはあなたが救いに至ることがないように邪魔をし続けていると聖書が教えています。2番目に、サタンはその罪人を自分の目的のために用いようとします。サタンは自分の目的を果たすために罪人を用いるんです。その最たるものがイスカリオテのユダです。ルカの22章の3節のところには、さて12弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったと書いてます。サタンが入ったって。また最後の晩餐の時、ヨハネの福音書の13章の27節のところに、イスカリオテのユダがパン切れを取るとその時サタンが彼に入ったとあります。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。サタンが入ったって、これは直接的なサタンの支配を受けるということです。サタンによって取りつかれるということです。イエス様を知らない人たち、イエス様を信じてこの救いをいただいていない人たち、もしあなたがそのことを望むならば、サタンはそういう働きをします。恐ろしい話です。でも実際にこのイスカリオテユダのうちにサタンは直接的に働き、彼を支配し、サタンの目的のために彼を用いようとするわけです。こういう働きをサタンはします。 3つ目にサタンは罪人を支配しています。さっきも紹介したように使徒の働きの26章の18節では、それは彼の目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。救われるまではみんなサタンによって支配されてるって言うんです。そのように聖書が私たちに教えてくれてます。また4つ目に言えることは、罪人を惑わし続けていきます。決してこの罪人が、ひょっとしたらここにいらっしゃるあなたが、まだこの救いを受け入れていらっしゃらないあなたが、この素晴らしい救いに預かるように神は望んでいらっしゃる。しかしサタンはそれをあらゆる方法を講じて邪魔しようとしているということです。いいです。サタンはあなたの幸せなんか望んでません。あなたの幸せのことなんか全く考えてない。サタンが考えていることはただ一つです。自分の運命を知ってます。自分が永遠の地獄に行く、そのことを知ってるがゆえに、サタンは一人でも多くの人たちを道連れにしようと惑わし続けているんです。目を覚まさなきゃいけないです。救われていらっしゃらない皆さん。サタンはあなたを惑わし続けて、サタンに従っていくことが素晴らしいかのように誘惑し続けていきます。しかし彼が考えていることは、あなたを永遠の地獄に道連れにすること、そのことしか考えていない。さて、こうしてサタンってまだイエス様をお信じになっていない未信者の人たちのうちにも働きます。初めお話したように、クリスチャンであるあなたのうちにもサタンは働き続けています。どんなふうに働くか、サタンはあなたに試練を与えます。ルカの22章の31節のところに、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふりにかけることを願って聞き遂げられましたって。御言葉が教えていることは、ね、神はすべてのことをご存知であり、信者であるあなた、クリスチャンであるあなたを神は常に守ってくださる。しかしサタンは神の前にこのような願いを持って出ていくんです。そして神の許可のもとにこういったことが起こるんです。この箇所が私たちに教えてくれるのは、サタンはシモンたちが、つまりペテロたちが大変な試練にあることを願い、そしてそれが許可されたって。いろんな試練をクリスチャンたち、信者たちに与える存在です。また二つ目に、信者にさまざまな誘惑を与えるのもサタンです。初代教会の中で、アナニアとサッピラというカップルがいました。彼らは神の前で命を奪われた存在です。使徒の働きの5章の3節のところにありますけれども、ペテロがこんなふうにアナニアに対して言います。どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。どうしてあなたはサタンに心を奪われたのか。そしてこの後、彼の妻も命を落としたことを皆さんご存知です。何を言ってるか、彼らはサタンの影響を受けたんです。そういう働きをサタンはするんです。信者を欺きます。さまざまな方法を持って信者を欺きます。コリント第2の2章の11節には、これは私たちがサタンに欺かれないためですと。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと。サタンが欺くとあります。同じコリント第2の手紙の11章の14節には、サタンさえ光の御使いに変装するって言います。イエス、天使のように、清い天使のように変装するし、同じ第2コリントの11章のこの15節を見ると、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。だからサタンだけじゃない、悪霊たちも同じように清い天使に変装するって。何のために？クリスチャンたちを惑わすためにです。あたかもそれが神から来てるかのように彼らは惑わすんです。また信者の邪魔をすることも聖書は教えています。 神の計画の遂行を邪魔するんです。テサロニケ第一の手紙の2章の18節のところに、パウロはテサロニケの教会に2度行こうと試みました。しかしサタンが私たちを妨げましたって2章の18節のところに記されています。このような働きをサタンはします。ですからイエス様を信じてない人たちに対しても、彼らが間違っても救いに至らないようにサタンは働き続けているし、クリスチャンであるあなたが間違っても神の栄光を表すことがないように、あなたが信仰において成長し神様の素晴らしさを明かしするような、そんな信仰者にならないようにとサタンは働き続けているんです。悪魔のサタンの策略に関してロイド・ジョーンズ博士はこんなことを言います。最大のサタンの野心は、人間を神から引き離し、その力が及ぶ限り人間が神を礼拝し、神に従い、神の栄光を表す生活を妨げることであるって。未信者がこの救いに絶対に預からないように、救われたクリスチャンが神の栄光を表す信仰者として成長していかないように、ありとあらゆる方法を講じてその邪魔をなすというんです。さて、今我々が見てきたのは、確かにこの今の世界も、そして我々生まれながら人間もサタンの支配下にあるって。そしてサタンは巧妙に全ての人々に働きを継続しているということを見てきました。こういったサタンの働き、人間に対するサタンの働きって一体いつ始まったのかです。でそれが記されているのが、実はこの創世記の3章のところなんです。ちょっと皆さんもう一度そこを見てください。で詳しい説明をするまでもありません。あのエデンの園にアダムとエバがいるわけです。神がこの2人をそこに置かれました。彼らは神様と交わりを楽しみ、素晴らしい祝福の中にいました。その2人に対してサタンが誘惑をなすわけです。3章の一節をご覧いただきますと、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言ったと。覚えてください。サタンがこの蛇を使ってこのような働きを成したということです。いいです。こんなことを女であるエヴァに言うわけです。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。彼女は蛇に答えます。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしそのの中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。もうお気づきになりますよね。神がおっしゃったことと、神がおっしゃったとしてエヴァが言ったことは違いましたでしょ。神はその木の実に触れてはならないとおっしゃらなかったし、神はそれを食べるならば死ぬといけないからだともおっしゃらなかった。死ぬとおっしゃった。サタンとは非常に巧妙に神様のお言葉のその真実性というものを疑うように働いていきます。一番いい方法は、対処する方法は、しっかりと神の御言葉を蓄えて、その御言葉でサタンの誘惑に立ち向かうことです。そうすると蛇はこう言います。4節、あなた方は決して死にませんと。見事な嘘でしょ。神は死ぬとおっしゃったけど死にませんって。こうしてサタンは嘘を持って誘惑をするわけです。そこで終わったんじゃない。5節をご覧いただくと、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。つまりサタンが言うことは、神様ってあなたが考えているような素晴らしい方じゃないって。なぜなら神様はこの木の実をあなたが取って食べたら、あなたは神のようになることを知っておられ、なってほしくないから食べちゃいけないと言われた方ですよって。あなたの最善なんか考えてませんって。神が考えているのはご自分のことだけなんです。こうしてエヴァを誘惑したわけです。 そしてご存じのように彼女はその木の実を取って食べ、そして一緒にいた夫にも与えて夫も食べたということが起こるわけです。つまり神によって作られた人類の最初の罪です。進化してきたって話じゃない。神がアダムとエバを人としてお作りになった、その最初の人類が、このカップルが神の前にこの罪を犯したわけです。一体彼らはこの誘惑の中で結果的にこの木の実を取って食べ、神に逆らうわけでしょ。この彼らの選択は何を意味しているのか説明しますね。彼らがこの木の実を取るという選択をしたということは、彼らは次のことを心の中で決めたんです。それは神よりもサタンに従うことを選択したんです。なぜなら神がおっしゃっていることに従おうとしないで、彼らはサタンの言うことに従っているでしょ。ですからこの選択は神よりもサタンに従うことを選択したものだった。二つ目に言えることは、神を愛することよりもサタンを愛することを彼らは選択するんです。神を愛してるんだったら神に従うはずです。でも彼らは神よりもサタンの声に従おうとしている。神を愛するよりもサタンを愛するんです。そして神様との交わりよりもサタンとの交わりを選択するんです。それが証拠に罪を犯した後、主は彼らを呼んでらっしゃった。八節ご覧くださいます。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いたって。呼んでらっしゃった。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したって。神が呼んでらっしゃるのに、罪人はその神の前に出ていこうとはしないんです。今私たちの周りに溢れているイエス様を信じてらっしゃらない人、同じ反応でしょ。主が罪人を招いてらっしゃる、救いを与えようとして招いてらっしゃるにもかかわらず、みんな神から遠ざかって神の前から隠れようとするんです。罪のなす技です。これまでは神様と親しい交わりを持っていた彼らが、その交わりよりも、神との交わりよりもサタンとの交わりを選択するんです。またもっと言えば、神様の与えてくださる幸せよりもサタンの幸せを彼らは選択したんです。だって神様と共にいた時、彼らは本当の幸せを経験していたはずです。でも彼らはきっと思ったのかもしれない、この神様よりもきっとこの語っているこの蛇が私たちが持ってないものを与えてくれるに違いない。そんな誘惑を我々も経験するじゃないですか。世の中がもっと神よりも素晴らしいものを与えてくれるかのような。ですから神の幸せよりもサタンの幸せを彼らは選択し、神よりもサタンが本当の幸せをもたらすと彼らは信じるんです。また神よりもサタンが本当の満足をもたらすと彼らは信じるんです。そして神の言葉を信じるよりもサタンの言葉を彼らは信じるんです。なぜなら神の言葉を彼らは疑ったんです。こうして彼らが罪を犯したときに誰が一番喜んだと思います？間違いなくサタンですよ。自分の野望が達成したんです。彼はそこで喜びの声を上げているはずです。だって人類の祖先を、そのまさにルーツのルーツを自分の虜にしたわけでしょ。彼らが生まれてくるすべての子供たちは、すべての人間はみんな彼の虜なんです。みんなサタンを愛し、サタンに仕え、サタンを崇拝するものとして生まれてくる。間違いなくこの二人が罪を犯したときに、サタンはそのことを大いに喜んだでしょう。彼の野望は何でした？神になることでした。創造主なる神によって作られている被造物でありながら、彼は神になろうとするわけです。 神だけが受けるべき称賛を、神だけが受ける礼拝を彼が受けようとするんです。そして彼の野望はついに完成したと、成功したと思うわけです。だって人類のその最初のカップルを神を憎むものにしたんです。神ではなくてサタンを愛するものにしたんです。神に従うものじゃなくてサタンに従うものにしたんです。どんなにか彼はこの結果を喜んだことでしょう。その時にこの神のメッセージが届くわけです。創世記の3章をご覧いただきますと、15節のところに、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくって。そしてご存知のように、またこの後見ていただくと分かるように、16節また17節18節と、今度はアダムとエバに対する、彼らの罪に対する神様からのその厳しい罪の結果が記されてますよね。16節にはその妊婦さんのその出産の痛みが増すことが、苦しみが増すことが、また男性には額に汗して働かなければ職を得ることができないと、こうして罪の結果が告げられるわけです。その前にこのメッセージがこのサタンに対して告げられているんです。そして神がここでおっしゃったメッセージ、この15節のメッセージというのは、実は神ご自身の勝利のメッセージだったんです。まず最初にこの15節の始めで神が何をなさったかというと、神はこのサタンに勝利を得る約束を与えています。そしてその上で後半は勝利を得る方法を記しています。ですから最初に神はこのサタンに対して、勝ち誇っているサタンに対して勝利を約束し、神ご自身が、そしてどのようにしてその勝利を得るのかを記しています。もう一度この15節見ていただきますとね、中心的な言葉というのはこの敵意という言葉です。これは憎しみとか憎悪という意味です。しかも皆さんに見ていただきたいのは、誰がこの15節の命令を、このメッセージを与えているかです。14節のところから、神である主は蛇に仰せられたと。15節に私はと、お分かりですよね、誰がこのメッセージを語っているか。神ご自身でしょ。つまりここでおっしゃっていることは、神ご自身が次のようなことをなすって言うんです。何をなすか。私は敵意を置くって言うんです。で、次のところ見てください。私は敵意を置くということを神がおっしゃるんですけど、誰と誰の間に敵意を置くのか。2つのグループが存在していることをお気づきになります。1つ目のグループはお前と女との間に、2つ目のグループはお前の子孫と女の子孫との間にって。見えます、皆さん。2つのグループがここに記されている。じゃあ最初のお前と女との間に誰を指しているのかです。お前というのは蛇を使って誘惑をしたサタンの話です。女と言って書かれてますけど、誰の話かです。定冠詞がつけられてるんです、ね、誰かわからないけど女性って言ってんじゃないです。誰かはっきりしてるんです。誰かお分かりでしょ。エヴァですよ。ということは我々ちょっと考えなきゃいけない。神を愛する者としてアダムとエヴァは言いました。ところが彼らが罪を犯すことによって、神を愛するんではなくてサタンを愛し、 神を憎む者となってしまったこの2人に対して神の約束は何かというと、再びエヴァが、この2人が神を愛する者になるという約束ですよ。つまり彼らに対する救いの約束なんです。このエヴァが、アダムがこの救いに預かるということを主はここでおっしゃってるんです。サタンは思ったわけです。この2人が神に対して敵意を持ってるって、ね、神を愛するんじゃなくて自分を愛するものになったって、神に従うんじゃなくて私に従うものになったって、これで私は全ての被造物から崇拝を受けるんだって、神がそのサタンに告げられたことはとんでもないって、あなたが勝ったと思ってるけれども残念ながらお前は敗北者だ。なぜならこのエヴァもそしてアダムも私を愛する者に私が変えるって、そしてこれまでと同じようにお前に対して敵意を抱く存在になるんだって、すごい約束をまず最初に神は与えられたんです。彼らの救いの話です。そして二つ目のグループ見てください。お前の子孫と女の子孫との間にって、誰の話をしているのか、蛇の子孫というのは、ね、生まれてくる蛇のちっちゃな子孫の話をしているんじゃないということはさっきもお話ししました。じゃあ誰なのかというと、これはサタンと彼を信じる者たちの話です。すべて被造物、創造主なる神を憎み逆らい続けている人たち、つまり未信の人たちの話です。女の子孫とは誰を指しているのか、信者の話です。ですからこれまでの歴史を振り返ってみたときに、神を信じる者とそうでない者たちの間にさまざまな争いがあります。敵意がそこに存在しています。もちろんクリスチャンたちがそうやって人たちを憎むんじゃありません。でも憎まれてますでしょ。最たる方はイエス様です。主イエスキリストがこの地上にお見えになって全ての人々が歓迎したかというと、全ての人々、ほとんど全ての人々は彼を憎み彼に対して敵意を抱いたんでしょ。私たちもこの地上にいて神の前に正しいことをしようとしたらみんなが歓迎してくれるかというとそうじゃありません。ですからこの主の約束は何を言ってるか、イエス様を信じる者たちとイエスを拒みサタンを信じ続ける者たちの間にこういった敵意が存在するということを言われたんです。そして勝利の約束を与えただけじゃない、どうやってこの勝利を得るのか、その方法も主はここでお話になっていらっしゃる。ご覧くださいます。お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くとおっしゃった後、その後に彼はと続いてきています。彼女と言わない、彼女たちとも言わない、彼らとも言わない、彼はと書いてある。つまりこの勝利の宣言というのは一人の男性によって実現するということを神はここでお話になっていらっしゃる。またこの勝利というのは救世主によってなされるということをお話になるんです。この後で私見ていきますけども、なぜならこの一人の男性は、この救世主はサタンの頭を踏み砕くから。ガラテヤ人の手紙の4章の4節のところに非常にパウロが今我々が学んでいること、そのことを教えてくれています。ガラテヤの4の4のところに、しかし定めの時が来たので神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいましたと、ね、非常に大切なことをパウロはここで教えてくれているわけです。まず定めの時が来たというのは神様のご計画が ご計画に沿って全てのことがなされているということです。そして神のご計画に基づいて救い主が、救世主がこの世に送られたという話です。神はご自分の御子を使わした。だからイエス様がお見えになったというのは偶然の出来事じゃない、全て神のご計画に基づいている。その後見てください。この方を、この救い主を女から生まれたものって、この方は完全に人間だという話です、ね、また律法の下にあるものとなさいましたと。律法の下にあるもの、つまり我々人間と同じということを言うわけです。もっと言えば律法に対して責任があるもの、つまり我々人間と同じだという話です。だって皆さん、我々人間はみんな神の律法に対して責任を持ってるんです。どういうことか言います。最初に見てきたように、神によって作られた私たちは、この神様が私たちに命じることを行うという責任を持って生まれてきてるんです、ね、我々を作られた神様は、私たち作られたものに対して、人間に対して、このように生きていきなさいという、そのことを命じてらっしゃる。その律法に対して私たちはことごとく逆らっているという話です。清くあれという神に対して清くない、神を愛するものになれというのに神を愛していない、神に従えというのにその神に従おうともしていない。我々は神の律法にことごとく違反しているんです。だから裁きがあるんです。この救世主は、約束の救世主は、人としてこの世にお生まれになるって。そして私たちと同じようにこの律法に対して責任を持っている。ただこの救世主と私たち、あなたと違うところは何かっていうと、この方は全ての点で神の律法を満たしたんです。この方は全ての点で完璧に神の命令に従ったんです。それが証拠に、主イエスキリストを裁いたピラトという裁判官は、この人には悪いところがありませんと、鞭打った上で彼を釈放しますと言っています。なぜそれが大切なのか。主イエスキリストのうちに罪がないから、彼はあなたの身代わりになれるんです。主イエスキリストのうちに罪がないから、彼はあなたのすべての罪を負って身代わりに十字架で死ぬことがおできになるんです。完全な身代わりとなるためには、我々のすべての罪を、あなたのすべての罪を負って、あなたに代わって裁きを受けていただくためには、その方は罪のない存在でなければ身代わりとなれない。主イエスキリストも我々と同じように律法の下にあるものとしてお生まれになり、そして主イエスキリストはご自分の完全な生涯をもって、この方だけがあなたの身代わりになることのおできになる方であることを明らかにし、そして自ら進んで十字架で死んでくださった。この方によって神の勝利が約束され、そしてその神ご自身が勝利を得られるんです。ご覧いただきますと、もう一度この15節のところ、この救世主は、この男性である救世主は、つまり主イエスキリストは、お前のサタンの頭を踏み砕くって、この頭を踏み砕くってどういうことかって、頭を砕かれて生きる生き物は存在してません。砕かれたら死にます。ですからサタンの頭を踏み砕くとは、完全なサタンの敗北を表しているんです。一人の男性が、この救世主がサタンに対して完全な勝利を得る、そしてサタンに完全な敗北をもたらすって、そのことを約束したんです。そしてさっきもお話したように、イエス・キリストはまさにそのことをなさったんです。十字架にかかり、あなたのすべての罪を負ってそこで死んでくださり、 その後3日後にその死からよみがえってくることによって、主イエスキリストはこのサタンが支配していたこの死を完全と打ち破ってよみがえってくださった。ですから神様はここで最初のカップルであったアダムとエバに対して救いの約束を与え、そしてこのサタンの勝ち誇っていたこのサタンに、お前は勝利者ではなくてお前は敗北者だ、本当の勝利者は私だと言って、この素晴らしい約束とこの約束をどのように成就するかをお話になったんです。思います皆さん。だからイエス・キリストがこのようにお見えになったときに、サタンは非常に巧妙に働いてその救い主を殺そうとするでしょ。ヘロデに命じて3歳以下の子供たちが殺されてるって。なぜかって、サタンは一生懸命この救世主を殺して自分が神として君臨し続けようとするんです。でも我々は分かっているように、神は全てをご自身の計画のままになされ、そして完全な勝利をあのイエス・キリストの十字架によって得られたんです。だから我々クリスチャンも言えるわけです。かつては希望がありませんでした。罪人であり、この罪に対して全く無力であり、どうすることもできなかった。しかしイエス・キリストが十字架で私の身代わりとなって死んでくださり、その死から3日後によみがえってくることによって素晴らしい希望が備えられた。罪に汚れた私もこのイエス・キリストによって生まれ変わり、そして私はイエス・キリストと共によみがえり、新しい人生を歩み、そしてこの方と共に永遠を過ごす。まさに神は我々信仰者とこのサタンの間に敵意を置いてくださった。サタンができたことはわずかなことです。お前は彼のかかとに噛みつくって、彼ができたことはこの救世主に痛みを与えることだけでした。確かにあの十字架に置いてイエス様は苦しみを受けになった。でもその痛みっていうのは永遠に続くものではありませんでした。十字架にかけられたから約6時間後にはその痛みから死は解放されています。そして約束通りその死から蘇ってこられた。そして信じるすべてのものに完全で永遠の救いを備えられた。主イエス・キリストは勝利されたんです皆さん。この約束は成就したんです。サタンがどんなに策を尽くしても主は完全と勝利なさった、この約束通りに。そして今確かに見てきたようにサタンはいろんなことを思ってクリスチャンであなたのうちに働いてます。一生懸命あなたを弱らせて、あなたの信仰が成長しないようにっていろんな策を講じてます。でもいつまでもその働きが続くんじゃないです。多くの未信者を惑わして彼らが救いに預からないように働いています。でもこの働きはいつまでも続くんじゃない。この働きは終わるんです。パウロがこう言います。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。ハレルヤです。サタンは完全に打ち砕かれるんです。そして私たちは彼が永遠の地獄に行くことを知ってます。かつてはサタンの子供でした。サタンを愛しサタンに従っていた者が主の恵みによってそこから救い出され、そして今度はサタンを憎む者として生まれ変わり、そして私たちはサタンと運命を共にするんじゃなくて神と運命を共にし、この祝福の中に招かれ祝福のうちを歩み続けていくんです。そのすべてはこのイエス・キリストの贖いによって神が私たちにくださった。だから私たちはこのメッセージを語るわけでしょう皆さん。この素晴らしい救いが備えられてるんです。この素晴らしい救いを主は与えてくださるんです。このメッセージを伝えるために私たちは救われてる。勝利者とされたあなたは勝利の主を語るというその大きな大切な 使命をいただいているんです。しっかり語っていきましょうよ。こんな素晴らしい神がおられ、こんな素晴らしい救いがあるんです。そしてその救いの素晴らしさを実際に体験したのはあなたであり私でしょ。人から聞いた話を伝えるんじゃない、神が自分のうちに成してくださった御業を伝えるんです。どうぞ証人として主のこの素晴らしい降誕と、何よりもあの素晴らしい十字架と復活、救いを語る者としてこの一週間も出ていってください。そして主の助けをいただきながら、しっかりとこの人類に与えられた唯一の救いを語り続けてください。素晴らしい主によって私たちは永遠の勝利者とされたんです。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。サタンがどのような策を講じたとしても、確かにあなたは神でいらっしゃる。勝利を喜んでいたはずのサタンに決定的なメッセージが与えられました。あなたが勝利者であり、あなただけが勝利者であること。神様、その祝福の中に私たちを招いてくださった恵みを感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださった恵みに感謝をいたします。サタンの虜でありました、サタンの子供でありました。そんな私たちを救ってくださり、あなたの子供としてくださったこと、心から感謝をいたします。どうぞそれにふさわしい歩みを持って、この素晴らしい救いを述べ伝えるものになりますように。あなたがくださったその救いがどんなに素晴らしいのかを証しするのが私たちの務めですから、どうぞその務めをしっかりと果たすことができるように。世の中はクリスマスの意味を知らずに、クリスマスで騒ぎ立ってます。主よ、どうぞ我々が語るべきメッセージははっきりしています。彼らは知らなければなりません。なぜこのクリスマスが素晴らしいのか。ですからどうぞ我々を使ってください。主イエスキリストの素晴らしい救いを述べ伝えるものとして、どうぞこの1週間我々一人一人をお待ちくださいますように。そして主よ、どうぞあなたを信じる者たちを起こしてください。今日もしこの中でまだあなたを信じていない者たちがいるならば、神様どうぞその心に働いてくださって、今日が救いの人になりますように。どうぞ罪を示してくださり、罪の悔い改めを持ってあなたの前に救いを求めて出てきますように。主よ、どうぞその心に働いてください。あなたの御言葉を心から感謝し、そして何よりも主イエスキリストが成してくださったあの救いの御業に心から感謝して、この祈りを私たちの愛する救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。